17ページインフォメーション。旧つくも小学校利活用の第2回サウンディング型市場調査を実施します。市は旧つくも小について財政負担をできるだけ抑えた効果的効率的な新施設にすることを目指し活用を検討しています。そこで2月に開催した市民ワークショップを受け、改めて活用を検討している法人などとの対話の場であるサウンディング型市場調査を実施します。対象施設実施場所、旧つくも小学校松井田町下増田446。申し込み期間5月7日水曜から23日金曜午後5時まで。実施期間6月9日月曜から13日金曜。参加資格、公共施設活用事業の実施主体となりうる法人など、電子メールで連絡が取れる法人など、詳しくは市ホームページを参照。申し込み方法、申し込み書を資産活用課宛てに電子メールする。注意事項、クローズ型、公募型、申し込み者ごとに個別対話を行う手法で、ウェブ形式での参加も可能です。希望の場合はサウンディング型市場調査と合わせ施設見学も可能です。本調査への参加実績は今後の対象地での公募などに際し優位性を持つものではありません。本調査の結果概要は市ホームページなどで公表します。問い合わせ先、本庁舎資産活用課資産活用係、内線1055。5月7日から使える申し込み用の二次元コードが載っています。旧つくも小学校の写真が安中市営すみれが丘霊園区画墓地の募集要件が変わります。問い合わせ先、本庁舎市民課すみれが丘霊園、電話 382-2554。 市営すみれが丘霊園は区画墓地の第2期募集として随時申請を受け付けていますが、5月31日で一旦受付を終了し、6月から要件を変更した上で改めて募集します。6月からの市営墓地の募集についてお知らせします。募集の変更は区画墓地のみです。これまで使用対象者は小骨を有していることが条件でしたが、市民でかつ祭祀の主催者予定も含むであれば小骨の有無に限らず申請できます。募集内容は次の通りです。申請期間及び方法、期間6月2日月曜から7月14日月曜。方法、必要書類を次の申請窓口に提出してください。申請窓口、すみれが丘霊園事務所、本庁舎市民課市民生活係、松井田庁舎住民福祉課市民係。なお、本庁舎と松井田庁舎は土日祝日閉庁、すみれが丘霊園は友引きが休業日です。申請対象者、市民でありかつ使用許可日から3年以内に墓石などを建てられること。募集施設、区画墓地、指定された区画に墓石などを建立し小骨を納める一般的な墓地。種別、第1種格5平方メートル、募集区画数30区画、永代使用料30万円、年間管理料3850円。第2種区画 3平方メートル、150区画、20万円、2310円。なお、区画墓地は年間管理料を毎年納付していただきます。使用者、場所の選定は抽選となるため、先着順ではありません。期間内に余裕を持って申請してください。使用区画の指定および決められた区画の変更はできません。必要書類、安中市営すみれが丘聖苑申請チェックリスト、区画墓地使用許可申請書様式第1号、申請者の住民票の写し、本籍記載のもの、募集案内の配布、配布時期5月19日月曜から、配布場所すみれが丘聖苑、本庁舎市民課市民生活係、松井田庁舎住民福祉課市民係、碓井川クリーンセンター環境政策課、公用館、友愛館、各地区公民館、障害学習センター、市ホームページ。注意事項、霊園の申請ができるのは原則祭祀の主催者に限ります。祭祀の主催者とは、小骨の葬儀の喪主、法事の世主を務めた人、祖先の祭祀を引き継ぐ人など、小骨を守る立場にある人です。住民票の写しは発行日から6ヶ月以内の原本提出が必要です。ご注意ください。抽選会について、抽選会は公平性の確保のため公開とします。日程、8月2日土曜、時間午前10時から、場所本庁舎305会議室。なお、納骨堂と合葬墓は第2期募集と同様に随時募集します。募集要件、条件に変更はありません。高崎産業技術専門校、エアスプレー塗装と朝食の基礎、参加者募集。問い合わせ先、県立高崎産業技術専門校、電話 320-2221。 エアスプレー塗装の段取りから機器の取り扱いや調整などの基本操作、また調色、色合わせの基礎を習得する講習です。日程、5月27日火曜から30日金曜の4日間。時間、午後5時から8時15分。対象、エアスプレー塗装の基礎を習得したい人。料金、9600円。持ち物、筆記用具、作業服、作業帽、保護具など。定員、先着10人。締め切り、5月7日水曜。申し込み先、当校ホームページから。所定の受講申し込み様式を取得し、メールなどでお申し込みください。詳しくはホームページで確認するか、お問い合わせください。高崎産業技術専門校、3級ガソリンエンジン整備士学科受験講習、参加者募集。3級ガソリンエンジン自動車整備士登録試験に向けた受験対策講習です。日程、6月2日月曜、5日木曜、9日月曜、12日木曜の4日間。時間、午後5時から8時15分。対象、3級ガソリンエンジン自動車整備士の合格を目指す人。料金、9600円。持ち物、筆記用具、テキスト。定員、先着20人。締め切り、5月12日月曜。申し込み先、 当校ホームページから所定の受講申し込み様式を取得し、メールなどでお申し込みください。詳しくはホームページで確認するかお問い合わせください。高崎産業技術専門校のホームページにつながる二次元コードが載っています。消費生活センターからのお知らせ。購入確定の前に解約方法もよく確認。事例、SNS の動画を見て健康食品を注文したら定期購入だった。解約しようと電話をしたところ、2回目の商品が届いてからでないと解約できないと言われた。2回目の商品が届いたので電話をすると、SNS やメールで問い合わせるようにというガイダンスが流れるのみだった。SNS で解約の申し出をしたが、何度も同じことの繰り返しになって解約できない。一言助言。定期購入の場合、解約方法が電話だけの場合やアプリでの手続きなどを指定される場合があります。購入する際は解約条件や方法、事業者の連絡先、定期購入かどうかなどをよく確認しましょう。ネット通販にはクーリングオフ制度はありません。スマホなどの操作に自信がない人は、事業者が指定する解約方法を自力ですることができるかも事前によく確かめましょう。電話がつながりにくかったり、返信がなかなか来ない場合もあります。解約の期日までに事業者に連絡がつかない不安がある場合は、電話やメールの発信履歴など連絡した証拠を残し、事業者が指定する手段で解約を申し出ようとしたことを証明できるようにしておきましょう。国民生活センター見守り新鮮情報第504号から作成。インターネットの広告で初回特別価格などお得感のある表示に誘われて、1回限りのつもりで申し込んだら定期購入になっていたというトラブルが増えています。注文する前に最終確認画面で解約条件などをよく確認し、スクリーンショットで保存しましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 382-2228。 わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時、祝日を除く月曜から金曜日、午前9時から午後4時30分。
軽自動車税種別割、自動車税種別割の納期限は6月2日です。軽自動車税種別割と自動車税種別割は、毎年4月1日現在で登録されている車両の所有者に課税されます。5月中旬に送付される納税通知書により、納期限内に納めてください。4月1日現在とは、軽自動車税種別割は1日午後5時15分、自動車税種別割は1日午前0時を指します。なお、初動検査年月が平成24年3月以前の車両は重課となり、税額が上がっています。車検証の初動検査年月欄をご確認ください。納期限6月2日月曜日。納税場所、軽自動車税種別割、自動車税種別割納税通知書の裏面を確認してください。その他、口座振替納税を利用する場合、6月2日が振替日です。預金残高を必ず確認してください。これから申し込む場合、令和8年度の納税からの利用となります。 軽自動車税種別割の納税証明書車検用について、口座振替で納めた場合、口座振替で納税した人には、6月中旬に納税証明書車検用を郵送します。6月上旬に納税証明書車検用を申請する人は、納税の確認が必要なため、申請時に軽自動車税、種別割の引き落とし額を記帳した通帳をお持ちください。スマートフォンアプリで納めた場合、スマートフォンアプリで納税した人には、納期内納付した場合のみ、6月下旬に納税証明書、車検用を郵送します。6月2日納期限分に限る。6月中に納税証明書、車検用が必要な場合、5月に送付される納税証明書、車検用付き納税通知書で現金納付してください。なお、6月中に発送の納税証明書、車検用は、車検が必要ない車両には郵送しません。問い合わせ先、軽自動車税、種別割、本庁舎、税務課、諸税証明係、内線1063、松井田庁舎、住民福祉課、税務保険係、内線2122、自動車税、種別割、群馬県自動車税事務所、電話027-263-4343、高崎行政県税事務所、電話027-322-6297。身体障害者に対する軽自動車税種別割の減免について、身体障害者手帳などを4月1日時点でお持ちで、障害の程度、自動車の所有者、運転者などが一定の条件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割が減免になる場合があります。詳しくは市ホームページかお問い合わせください。身体障害者手帳などとは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、A 判定、または精神障害者保健福祉手帳、一級判定、かつ自立支援医療受給者証を言います。申請期限、6月2日月曜日。手続き時に必要なもの、減免申請書、お持ちの人、身体障害者手帳など、精神障害の人は自立支援医療受給者証も必要です。運転する人の運転免許証、対象車両の車検証、納税通知書、申請者のマイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードと本人確認書類、減免を受けられる車両は1人1障害者につき1台です。自動車税、種別割、普通自動車の減免を受けている人は、軽自動車税、種別割の減免は受けられません。自動車税、種別割、普通自動車については、群馬県自動車税事務所、電話027-263-4343にお問い合わせください。申請場所、問い合わせ先、本庁舎、税務課、諸税証明係、内線1063、松井田庁舎、住民福祉課、税務保険係、内線2122。インフォメーションカレンダー、日にち5月26日月曜日、時間13時30分から、内容第6回農業委員会総会、場所本庁舎201会議室、6月6日金曜日9時30分から、第2回安中市議会定例会開会予定。 本庁舎議場、6月11日水曜日9時から、第2回安中市議会定例会総務文教常任委員会予定、本庁舎委員会室、6月12日木曜日9時から、第2回安中市議会定例会福祉民生常任委員会予定、本庁舎委員会室、6月13日金曜日9時から、第2回安中市議会定例会経済建設常任委員会予定、本庁舎委員会室。5月28日水曜日午前11時ごろ、全国一斉の情報伝達試験が実施されます。地震の発生や武力攻撃などの緊急時に備え、国の全国瞬時警報システム J アラートを利用した全国一斉の情報伝達試験が実施されます。本市は防災行政無線とメール配信サービスを用いた試験を実施します。なお、今年度は次の日程で実施予定で、災害などが発生したまたは発生する恐れがある場合に備え、予備日が設定されています。 J アラートとは、地震・津波の発生や武力攻撃などの緊急情報を国が人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステム。日程、第2回8月20日水曜日、予備日9月10日水曜日、第3回11月12日水曜日、予備日12月3日水曜日、第4回令和8年2月6日金曜日、予備日2月20日金曜日。問い合わせ先、本庁舎危機管理課危機管理係、内線1135。地域おこし協力隊活動報告ナンバー70、人と人とのつながり。皆さん、こんにちは。地域おこし協力隊移住定住コーディネーターの平間です。安中市に移住をしてちょうど1年が経ちました。これで全ての季節を経験したことになります。四季折々の景色や温度、匂い、音をはじめ、旬の野菜などの食も一通り経験して、とても忙しい日々ではありましたが、充実感もあり、心と体、五感すべてが満たされる一年でした。最近は移住定住コーディネーターの主な活動として、移住者インタビューを少しずつ始めました。県外や他市町村から安中市を見たとき、知らなかった情報や普段持つことができない別の視点を発見できるからです。そうすることで、他の移住者の皆さんや移住希望者の皆さんに情報共有、サポート、案内がスムーズにできると考えています。今後も人と人のつながりを大切にし、活動をしていきたいと思います。ぜひ街中で私を見かけたら声をかけてもらえると嬉しいです。公式 SNS の QR コードが載っています。また活動の様子や妙義山の写真が載っています。安中市功労者全校者表彰、おめでとうございます。安中市功労者全校者表彰について、令和6年度は次の皆さんが表彰されました。この表彰は、地方自治や社会福祉、教育文化、危険業務など各分野で長年にわたり従事し、功労のあった市民、公共に大きく貢献した個人や団体などに贈られます。功労表彰、臼井関所保存会様、今川盛義様、全校表彰、 医療法人整備会、星沢歯科医院理事長草壁優様、井口敦之様。